はい、こんにちは、荒垣です。今日も何かあなたのですね、参考になりそうな、お話ができればと思って録音しています。佐藤義則さんご存知でしょうかね。白い猫は何をくれたかとかですね、売れる会社のすごい仕組みとかというマーケティング関係の方をいろいろ書いてる方なんですけども、その方のメルマガ、ずっと読んでるんですけど、この前個人的にすごい興味がある話が出てたので、シェアしたいと思います。話というのが自動車メーカーのスバルの話ですね。スバルの、ホームページで、今いろいろこうコロナの中なので、子どもたちにやってもらおうということで塗り絵ですね、あの色塗る塗り絵をダウンロードできるようにしているそうです。スバルというと、スバル好きな人はスバリストと呼ばれてるぐらい、世界中でもいろいろもう本当にコアなファンがいるメーカーで、トヨタとか日産とかそういったところとはまた違うですね、もう本当にスバルだけが好きっていうような熱烈のファンがを抱えているメーカーなんですけど、名車もいっぱいあります。僕ももう車好きなんでスバルのことを話せばもうずっと話していられるぐらいいろいろあるんですけども、スバルの特徴として水平対向エンジンっていうのがあるんですね。ちょっとマニアックな話なんで、なんだよそれって言うかもしれないんですけど、とにかくこれって世界中のメーカーが、一部のメーカー以外はもうほとんど、なんていうんだろう、開発をこうやめたエンジンなんですね。唯一ポルシェとスバルだけが、このフラット4水平対向エンジンって言われてるやつをずっとこう、改良し続けて使っているんですけども、いろいろメリットがあって、エンジンのこう高さをですね、低くできると。低くできるってことは、車の重心を低くできるので、いろいろいいことがあるとかって、まあ、そういった、特徴がたくさんあるんですけど、そういったエンジンを積んでるのが、スバルの車の特徴です。で、スバル、名車いっぱいあるんで、もちろん塗り絵に、レガシーだとか、レボーグとか、そういった現行の車のですね、車の塗り絵ももちろんあるんですけど、今回、特筆すべきはですね、この水平対向エンジンの塗り絵があるんですね。すごくないですか？多分この話聞いても興味ある人少ないですよね。でもスバルのこの、塗り絵のダウンロードで、この水平対向エンジンのやつがものすごいダウンロードされているようなんですね。で、こっから、まあ、何を考えるかということをいろいろ今日お話ししたいんですけど、塗り絵って大人がやるわけじゃないですか。もしかしたら大人もやるかもしれないですけど、子供がやるわけじゃないですか。で、僕がこの話を聞いて思い浮かんだのは、スバル好きのお父さんがダウンロードして、子供と一緒に塗り絵塗ろうよって言ってこう塗ってる姿を思い出したんですね。思い浮かべたんですね。もちろんこう、車の、塗り絵もダウンロードしたと思うんですけど、一緒に塗り絵もダウンロードして。で、子供が聞くわけですよ。お父さん、これ車じゃないけど何なのって言ったら、お父さんが、これはね、スバルのだけが今持ってる水平対向エンジンっていう特別なエンジンなんだよっていう、こう話をしているストーリーがこう、もうありありと目に浮かぶわけです。で、実際スバルもそういったものをこうイメージして、わざわざ水平対向エンジンというマニアックな塗り絵をですね、用意したんじゃないかなと思うんですけど、こういう、こう、なんだろう。いわゆる今その映えってあるじゃないですか。瞬間的にこう、あ、すごいとか綺麗とかかっこいいとかってこう、流行って廃れていくというよりも、このスバルのエンジンの塗り絵っていうのは、もう、なんて言うんだろう。早くからもう青たがりじゃないんですけど、子供たちをスバルのファンにしようという、そういった意図もあるんじゃないかなと思うんですね。もちろんこの子たちが、塗り絵をしたことも忘れてしまうかもしれないんですけど、何かのきっかけでお父さんの思い出として、車の思い出としてではないですよ、お父さんの思い出としてスバルの、水平対向エンジンの塗り絵をしたことを思い出したら、多分他のメーカーよりスバルに興味持つんじゃないかなって僕思うんですね。だから、そのもちろんみんながみんなその塗り絵した子がスバルのファンになるとは絶対そういったことはないと思うんですけど、スバルの意図としては将来のファンをこうなんか今からこう育ててるんじゃないかっていうことを佐藤義則さん言ってたんで、僕もそれすごいそうだよなと思ったんです。生じく僕も車好きだからこの話はすごい響いて、いやすごいなと、 うん、そういうことをなんか感じたわけですね。でただまあすごいなとかはさすが大メーカーやるなでは、もったいないので、これをどうやってあなたのビジネスにこのエッセンスを取り込むかってことが大事じゃないかなと思います。もちろんあなたのお客様のお子様を取り込もうなんていうその壮大なですね時間のかかることはしなくていいです。ただあなたの商品サービスがこのように、まあ、語り継がれるというか、口コミになるというかですね、そういったツールだとか、方法だとか告知だとか情報発信だとかそういったものってないですかね。ちなみに、僕のお客さんっていうのはなんか特徴があってですね、僕が、以前に書いたある一本のブログ記事がすごい印象に残っているっていう方が多かったんですね。どんな記事の内容かっていうと、僕がまだ、サラリーマンをやっている頃、起業しようなんてそのまだ気持ちが出ていない頃ですね、自分に合った仕事が分からなくて仕事を転々とした時期があったんですね。その時期に、こう僕自身こうなんだろう世間体をもちろん自分の意思もあったんですけど、今考えたら世間体を重視してたなっていう仕事をやってたことがあったんです。でも本当毎日毎日辛くて会社に行くのが辛かったんですね。である朝もうこのままじゃ僕ダメになっちゃうと思って、その時車で通勤したんですけど、会社に行くそのまっすぐ行けば会社に行けるんですけど、ハンドルを切って別の方向に行って、まあ言葉悪いですけどブッチしちゃうんですよ。サボったっていうか、もうでそれから会社辞めちゃったんですけども、経営者として見たらね、なんて社員だと思うんですけど、もうあの時僕必死だったんです。で、そういったもうこのまままっすぐ行ったら僕はちょっとおかしくなっちゃうと思ってハンドルを切ってそのまま会社を辞めたっていう話を、ブログ記事に書いたことあるんですけど、その記事を読んだ方がすごく多いんですね、お客様の中では。僕はそのいうこのブログ記事がそういったこうなんだろうお客様のこう印象に残るとは思ってなかったんですけど、やっぱりこの記事のことを話してくれる人が多くて、例えば今僕お話したようなことでもいいと思うんです。何かしら、何々さんと言ったらそういえばあのエピソードだよねとか、何々さんと言ったらこの何々だよねというなんか紐付けられるものがあると僕はすごい強いんじゃないのかなと思うんですね。今はその僕の場合はブログ記事だったんで、いやそんなブログ記事書けないですよっていうこともあると思うんで、あまり参考にしなくていいんですけど、そのこれを見るとなぜかあなたを思い出すみたいな、このことを考えるとなぜかあなたのことを思い出す、そんな風に、印象をこう作っていくっていうものを、何かしら今回のスバルの話からですね、アイディアを紡ぎ出すことはできないのかなっていうのが今日お伝えしたいことなんです。言うはやすしでね、本当これや実際やるとしては大変なんですけど、ただきっとあるはずなんですね。あなたのことを思い出してもらう、何かあった時にあそういえば何々さんだって思ってもらうことっていうのが絶対あると思うんです。例えば僕の知ってる、車の修理工場さんはですね、すごいいいキーホルダーを作ってプレゼントしてるんですね。ちっちゃいんですけどハサミとナイフと、ヤスリとドライバーがこう一体になったやつで、そんな大きくなくて邪魔にならないし、こう塗装もですねこう艶消しの赤ですごいかっこいいんです。それにお店のマークが入ってるキーホルダーなんですけど、やっぱりですね普通のキーホルダーだったら、まあ、変な話もらってもありがとうございますってもらってもですね、使わないこともあるんですけど、これはですね重宝なんでキーホルダーとして使わなくても、車の中に何かしら便利なんで置いてあったりやっぱするわけなんですね。で聞いたらそのなんだろうツールっていうのはなんか全然もう安いらしくて、200円だかそこらで買えて、でロゴも入れられるみたいなことを言ってたんですけども、探せばそういうなんだろう反則品っていうのいっぱいあると思うんです。 そういった反則品もそうだし、そうだな、僕の知ってる方で毎回毎回丁寧なですね季節のハガキをくださる方がいます。今ハガキってね、それも手書きでなかなかもらえるもんじゃないんですけど、やっぱ捨てられないですね。でそういうのもやっぱり、例えばそのハガキを整理してる時にその方のことを思い出したりとか、いろいろこう記憶をこう呼び覚ますフックになるわけです。今回のスバルの、ね、その取り組み、塗り絵の取り組みですね、ぜひあなたの、反則につながるものはないか一度考えてみてほしいと思います。僕も今からですね、新しいそういった、反則につながる、あるいはお客様の記憶にこう、なんだろう、一本こう線をつなげるようなですね、ものなんかないかなっていうのをアイデア出してみようと思います。はい、今回は、佐藤義則さんのメルマガにあったですね、スバルの、塗り絵、それもエンジンの塗り絵というお話からあなたに、お伝えしました。参考になったら嬉しいです。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。